2023年11月12日降誕前第七主日礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美歌509番。賛美歌509番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。 御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第103編1から13節、賛美歌の後ろの購読詩編の111ページ、詩識者と交互に唱えて祈ります。皆様は2文字下がっているところをお読みください。購読詩編、詩編103編1から13節。私の魂よ、主を讃えよ。
私の口に
回
るものは
音を受け、
それ
ぞれの皆を讃えよ。私の魂よ、主を讃えよ。主はお前の罪をことごとく許し、命を墓からあがない出してくださる。長らえる限り良いものに満ち足らせ、主はすべて虐げられている人のために、主はご自分の道をモーセに、主は憐れみ深く恵みに富み、永久に責めることはなく、主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、天が地を越えて高いように、東が西から遠いほど、父がその子を憐れむように、お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神、皆をたたえます。天地万物を作り命を与え、私たちにあなたを父よと呼ぶ信仰を与えてくださいました。あなたに呼ばれ選ばれ集められた神の教会の群れがここにあります。小さい群れよ恐れるなと主イエスは言われます。人それぞれ生きる道がありながら、この朝かけがえのないひとときを他のどこでもなくここで過ごしていることの不思議を思います。それはあなたがなさったことです。心から感謝いたします。教会の歩みの中で、また一人一人の歩みの中で、その恵みの中に生かされながら不信仰に生きたことを、愛の貧しさの罪を重ねてきたことを思います。互いに許し合い生かし合い祝福のもといとなる共同体をどれだけ作り上げてきたかと問われます。私たちのすべてを主はご存知です。膝をかがめてあなたに悔い改めます。その悔い改めの祈りを持って 備えられた主の食卓に預かることができますように、誠の謙遜を、主に従う従順を深く学ばせてください。主の救いに基礎づけられた教会の交わりを、なおあなたが確かなものとしてくださるように、祈りと御言葉によってお互い支え合って、共に喜び共に苦しむキリストの体である教会を作り上げることができますように、今日この礼拝を思いながら、来ることのできない多くの人がおります。病の中にある人、ホームや入院中の方もおります。またそのために介護看護している方もあります。お一人お一人をあなたが励まし、力づけて強めてください。今この時にも戦争で苦しんでいる人が生み出されております。戦争に巻き込まれてしまい、子どもたち、多くの若者、多くの人々が亡くなっております。苦しんでおります。どうかウクライナに、パレスチナに、イスラエルに、また各地にある戦争紛争の地に、誠にあなたの平和公正が来ますように、まず戦いがやみますように切に祈ります。どうぞあなたの教会を支えてください。福音の言葉を大胆に語ることができるように、あなたが御言葉を与えて聞かせてください。私たちはキリストが再び来てくださる日を待ち望みつつ、なおこの歴史の中を置かれたところで歩むことができますように、信仰と希望と愛に生きることができますように、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。日本キリスト教団信仰告白を告白いたします。回収席の緑のファイルにございますので、これを朗読、信仰の告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において証しせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたもう。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもう。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもう。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に人信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、 三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第22章1節から16節。新約聖書の258ページ。使徒言行録第22章1節から16節。新約聖書の258ページです。お読みします。兄弟であり父である皆さん、これから申し上げる弁明を聞いてください。パウロがヘブライ語で話すのを聞いて、人々はますます静かになった。パウロは言った。私はキリキア州のタルソスで生まれたユダヤ人です。そしてこの都で育ち、ガマリエルのもとで先祖の律法について厳しい教育を受け、今日の皆さんと同じように熱心に神に仕えていました。私はこの道を迫害し、男女を問わず縛り上げて獄に投じ、殺すことさえしたのです。このことについては大祭司も長老会全体も私のために証言してくれます。実はこの人たちからダマスコにいる同志に宛てた手紙までもらい、その地にいる者たちを縛り上げ、エルサレムへ連行して処罰するために出かけていったのです。旅を続けてダマスコに近づいた時のこと、真昼ごろ突然天から強い光が私の周りを照らしました。私は地面に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたのです。主よ、あなたはどなたですかと尋ねると、私はあなたが迫害しているナザレのイエスであると答えがありました。一緒にいた人々はその光は見たのですが、私に話しかけた方の声は聞きませんでした。主よ、どうしたらよいでしょうかと申しますと、主は、立ち上がってダマスコへ行け、しなければならないことはすべてそこで知らされると言われました。私はその光の輝きのために目が見えなくなっていましたので、一緒にいた人たちに手を引かれてダマスコに入りました。ダマスコにはアナニアという人がいました。律法に従って生活する信仰深い人で、そこに住んでいるすべてのユダヤ人の中で評判の良い人でした。この人が私のところに来て、そばに立ってこう言いました。兄弟サウル、元通り見えるようになりなさい。するとその時、私はその人が見えるようになったのです。アナニアは言いました。私たちの先祖の神があなたをお選びになった。それは御心を悟らせ、あの正しい方に合わせて、その口からの声を聞かせるためです。あなたは見聞きしたことについて、すべての人に対してその方の証人となるものだからです。 今何をためらっているのです。立ち上がりなさい。その方の名を唱え、洗礼を受けて罪を洗い清めなさい。主の光に包まれてと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今読みました聖書は使徒言行録の後半の、まあ、ある意味で主要人物である使徒パウロのユダヤ人同胞に対する弁明の言葉でありますが、この前の出来事については今日の短文に書かせて、あらすじを書かせて書きましたので読んでいただけたらと思います。しかしこのパウロの言葉、使徒パウロが同胞に語る言葉の中に、私たちが信仰を与えられるという出来事、それは主イエスキリスト救い主との出会いがあった、私たちにもあったということ、そしてキリストにお出会いして信仰者として立つということは、またどういうことが、どういう導きがあるのかということが描かれており、私たちにとっても大切な神の言葉であります。パウロは今エルサレムの都におりまして、神殿の境内で逮捕ということになりました。しかし今その使徒言行録の文脈の中では、ローマ帝国の支配の中にこのパレスチナのエルサレムもありまして、そして軍隊があって、何かことがあったら軍隊がこう騒ぎは収めるということになって、パウロも捕らえられて、その騒ぎがあって、そこから救い出されるようにして捕らえられて、このローマの千人隊長の今支配下の中で同胞に弁明の言葉を話そうとしているという出来事です。そして22節で、兄弟であり父である皆さん、これから申し上げる弁明を聞いてくださいと、22章の1節に語りかけています。皆さん兄弟です。また年配の方にとっては父です。本当の血筋の父という意味ではなくて、年配の同胞に対して敬意を持って語りかけて呼びかけているわけです。そしてパウロはヘブライ語で、同じ言語でヘブライ語で話すのを聞いて、人々はパウロを捕らえようとしてこう騒ぎになったけれども、静かになった。自分たちの言葉で話してくれる。ギリシャ語ではなくてヘブライ語で話すと。そこで静まった。してパウロはそして話を続けます。私はユダヤ人ですと。あなた方と同じ神の民です。これ現在形ですよね。ユダヤ人でしたじゃなくて、私はユダヤ人です。キリキア州のタルソ出身のユダヤ人ですで、そこで生まれましたけれども、この都に来て律法の教育を受けて熱心に神に仕えていました。それは今今日の皆さんと同じです。このユダヤの同胞に、自分も同じ立場にいて生きてきたんですというわけです。熱心に神に仕えていました。そしてその中で自分は、4節にありますが、私はこの道を迫害し、男女を問わず縛り上げて獄に投じ殺すことさえしたと。これはこの道というのはキリストの信仰、キリストへの信仰、私たちにとって教会に生きるということ、教会においてキリストへの信仰に生きる、キリストを主と告白して生きる、その道を私は迫害しましたと。で、その迫害も生ぬるいものではありませんでした。力を振るったんだと。しかしこれはパウロが自分勝手にしたことではなくて、当時のユダヤの当局の許しのもとにしたので、それは 大祭司長老会全体も聞いてくれれば証をしてくれますと御説に書かれております。自分は迫害をした、それは許可を得てしたんだと、そのユダヤの当局の許可を得たと、自分は熱心に神に仕えていたからこそこの道に生きる人たちをとんでもないと思い迫害したんだと。でその迫害のまた途上にあって、五節の後半では許しを得てダマスコにいる同士に宛てた手紙ももらって、そのダマスコにいる教会、イエスをキリストと言っている人たちの迫害もしたんだと。その人たちをエルサレムへ連れていく許可も得てダマスコに向かっていたんだということです。そのように自分がかつてこうだった、そして今自分はユダヤ人であるという自覚はあるわけですね。そして自分も熱心に神に仕えていた、そのユダヤの伝統に律法に生きていました、そして迫害をしていましたと語る。そのパウロに思いがけないキリストとの出会いがありました。このことについては使徒言行録の第9章ですでにパウロの改心の出来事は語られて記されていますけれども、ここではパウロ自身の言葉としてその出来事が振り返って語られております。迫害のためにダマスコに近づいたと6節にありますが、ダマスコに近づいたときに、それは真昼の頃であったのに、その太陽の光よりも強い天からの光に襲われた、周りを照らしたという超自然的な出来事がありました。でパウロは倒されてしまいました。そして声がしたんです。その時にはユダヤ名のサウルという名前で活動していましたので、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという天からの声がしたと、それが聞こえてきたというのです。そしてサウル、その時はサウル、パウロはあなたはどなたですか、主よあなたはどなたですかと尋ねました。そうすると答えがあって、私はあなたが迫害しているナザレのイエスである。パウロはこの道を迫害してこの道に生きる男女を縛り上げるということをしていたわけですけれども、このキリスト、イエス・キリストの言葉を見ますと、主イエスは教会と一体となっている、教会はキリストの体であると私たちは信じて告白しておりますが、私たちが迫害を受ける、それはイエスに対する迫害に等しい、それほどまでにイエスは私たちと一体となっていてくださる。私たち教会はキリストの体でありますから、教会がまた一人一人兄弟姉妹が被ることはイエスにしたこととなる、イエスがそう受け止めてくださる。ですから私はあなたが迫害しているナザレのイエスであると言ってくださった。でパウロはイエスを迫害しているとは思ってない、それはもう死んだイエスで、その死んだ十字架で呪われた存在であるイエスをキリストというとんでもない人々を縛り上げようとしていたわけですが、実はイエスは生きておられる、これは教会の信仰です。十字架で確かに死なれました、葬られました、そして3日目に父なる神によってよみがえらされて、そして兄弟姉妹弟子たちにまた出会ってくださって天に引き上げられた、そして聖霊を下してくださって私たちに信仰を与えてくださった、イエスが生きておられるということを信じさせてくださいました。 キリストも時間も空間も超えていらっしゃいますから、ここでサウルのところを訪れてくださって、私は生きている、私はあなたが迫害しているイエスであると、よみがえられた主イエスが、キリストがサウルに出会ってくださった。でこれは個人的なものだっただと、旧説を読むと分かります。一緒にいた人々は光は見たけれども、私に話しかけた方の声は聞こえなかったんだ。サウルをめがけて、この一人に、このものに、ね、キリストは出会ってくださる。十杯人からぎじゃないんです。私に、あなたに、キリストは出会ってくださる。パウロもサウロもその光の中で、もうこれは天からの啓示であると、この私に向かって神がおいでになったと、そしてそのどなたですかとその名を尋ねると、イエスであると答えがあったと。そしてパウロはもうどうしたらよいでしょうか。自分がダマスコに行こうとしていたもう目当ては失われました。もう自分自身が倒されてしまったわけですから、これからどうしたらいいんですか、どうしたらいいんでしょうか。主は新たにパウロになすべきことを示してくださいました。立ち上がりダマスコへ行きなさいと。しなければならないこと、あなたがまことにしなければならないことはすべてそこで知らされることになると答えてくださいました。それぞれ私たちすでに救われてキリスト者になって信仰生活を続けている、それぞれに固有のキリストとの出会いがあります。ですからみんながこの使徒パウロのような経験をするとは限らない、するかもしれませんし、しないかもしれないけれども、私めがけて、あなためがけて、イエスキリストは訪れてくださる。そして本当に神の言葉に、キリストにお出会いしたなら、生ける神にお出会いしたなら、私たちの自分の思いでいった歩みっていうのはストップされちゃうんです。サウロのように、人間の思いだから、その人間の思いの前に行くっていうことは止められてしまう。キリストは倒される。神がもうそれはもう良いと、もう終わりだ、これで終わりだと言って止められる。で、ある、私もある面でそうだったんですけど、自分自身が行き詰まって、子供ではありましたが、中学生の頃にいろいろな思いで、行き詰まる思いで求めていたところもありました。子供の頃から私はこの教会の、教会学校に来て、つながってはいましたけれども、いろんな出来事の中で子供ないに行き詰まって乾いていました。どうしたらいいと。それでも自分なりにこう生きて歩んでいましたけれども、私は私のところでイエスが出会ってくださって、もう自分がそのままで行くっていう道ではなくて、ああ私のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったということが本当に分からせていただいた、その出会いがあって、そして信じますという決心をして、そして洗礼を受けたわけです。ですからキリストによって倒されて、もう歩みがストップ、もう十分だ、終わりだと、自分で自分の力で生きていくのは終わりだと、そうではなくて立ち上がって行きなさいと、今度はキリストと共にあって立ち上がらせていただいて、そしてキリストが示してくださる道を歩んでいくんです。キリストが倒し、キリストが立ち上がらせてくださる。そして今と振り返ってみれば、それは御言葉の光の中で語ったのは、説教してくださった先生ですけども、その説教の言葉を通して生けるキリストが出会ってくださった。そして今に至っているわけです。 使徒パウロとキリストの出会いは本当にまたなかなかないかもしれない出会いですけれども、しかし本質的にはそのようにキリストが私たちに出会ってくださり立ち上がらせてくださる。パウロの場合にはあまりにも強烈な天からの光で目が塞がれてしまったんですね。しかしそれもまた意味があることだと思います。肉体の目が塞がれて本当に心の目が、魂の目が見るべき主なる神を、イエスを仰ぐ人に変えられた。そして後半の方行きますけど、12節でダマスコにアナニアという人がいて、このキリスト者であり、また律法に従って生活する信仰深いユダヤ人であり、また地域でもユダヤ人の中で評判の良い、その生き方をしている人でした。その人に、別に神の語りかけがあって、このサウルという人が来るから彼を立たせて、彼を訪問して立たせてやりなさいと神からの指示を受けて、そしてダマスコに入ってパウロを訪ねたんですね。13節、この人が私のところに来てそばに立ってこう言いました。兄弟サウル、元通り見えるようになりなさい。アナニアが手を置いて祈ると、鱗のようなものが落ちてパウロの視力は回復された。これは9章に、使徒言行6、9章にありますが、すでにパウロの心の目が、魂の目が、霊の目が開かれて、視力の回復、肉の目の視力の回復も恵みとして与えられたということです。アナニアは神から預かった言葉をパウロに語りました。14節です。私たちの先祖の神です。同じ同胞であるユダヤ人、今の私たちからすればこの旧約聖書に明かしされている神、天地万物を作られた神、またイスラエル、ユダヤの民を選ばれた神、その私たちの先祖の神があなたをお選びになったんです、私はそのことを知らされましたと。そしてパウロの使命が与えられています。御心を悟らせ、あの正しい方、十字架の、そして復活の主イエスキリストに合わせてその口からの声を聞かせるためです。そのことを神がお決めになったので、天からの主の光にパウロはもう包まれっていうと優しいけど、打ちのめされて立ち上がらせられたんですね。そしてその目当ては15節、あなたは見聞きしたことについて全ての人に対してその方、主イエスキリストの証人となる、証人となる、そういうものとして選ばれたんだ、それが神のご意志であるとアナニアは知らされ、それをパウロに、この時はまだサウロですけども与えました。そして、なすべきことを告げました。今何をためらっているのです、立ち上がりなさい、その方主イエスキリストの名を唱えて洗礼を受けて罪を洗い清めなさい。私たちにキリストは出会ってくださる、私一人めがけてキリストは出会ってくださいました。皆さんにもそうです。そしてそのキリストの出会いというのは、その私めがけてではあるんですけれども、それがなされている場所っていうか、ところっていうのはその教会なんですね。私たちは一人で信仰を与えられることはないんです。決してない。パウロもこのキリストの導きの中で立ち上がってダマスコ行きましたけども、このアナニアを必要としていました。そしてこのアナニアがパウロに御言葉を与えて、そして洗礼を受けなさいと教会の交わりに加える、教会の交わりに招き入れる、加えられることなくしては 私たちは本当に信仰を持って、そしてキリストの体である教会に生きることはできない。いつも助けを必要とする、そのすでに救われたキリスト者を必要としているんですね。一人では信仰生活をすることはできない。互いにそのように助け合って生きていく、その兄弟姉妹という言い方しますけども、神の子、神の家族を必要としている。ですからもう教会からすればもうすごいことですよね。敵ですよね、教会からすれば。自分たちの仲間を縛り上げて、国に当時あるものは殺されてしまった。そんなサウロですけれども、アナニアも九州を見れば神の言葉に恐れおののいて、ためらいがあったんですけれども、でも神の選び、神のご計画こそが、御心こそが私たちが優先すること、自分の思いではなく神の望まれること、神の御心、神の言葉がなることが私たちのまた優先することです。アナニアも信仰に立ってサウルのもとを訪れて、この迫害者が伝道者になると、迫害者を伝道者にするという途方もなく人には思える神の御心をサウルに告げるべく、アナニアも信仰を持って、勇気を持ってサウルを訪れ、そして洗礼へと導いたんです。今日は読みませんでしたけれども、さらにパウロの使命がはっきり書かれているのが22章の21節です。これはパウロの使命ですが、主は言われましたと、行け、私があなたを遠く異邦人のために使わすのだ。パウロはキリストの証人となるということでアナニアから声をかけられましたが、さらにその証の場というのはユダヤの民ではなく異邦人のために、主は異邦人の神でもあられる、神は唯一の神ですから。そしてその異邦人の中に私たちも含まれるわけです。この日本に生きる私たちもユダヤ人じゃないですから、この異邦人のために福音宣教者を、パウロは福音の宣教者に、迫害者から伝道者に変えられる使命を与えられました。私たち、パウロほどその劇的な出会いはないかもしれませんけども、教会に生きる私たちも同じ使命を与えられております。最後にペトロの手紙1:9を読んでお祈りしたいと思います。お聞きいただいて、お聞きください。ペトロの手紙1:9。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。主イエスキリストの父なる神、私たちを闇から光へと導き出し、救い出してくださった御神、あなたの救いを感謝いたします。私たちがどこから救われたのか、このパウロの救いを、またこの救いの出来事を見て思い起こされました。今生きているのは神の憐れみと恵みです。あなたの光の中におらせていただく幸せをどうぞ分かち合うことができますように、福音を伝えることができますように、私たちを用いてください。主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌430番、賛美歌430番、 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げしました。お祈りをお願いします。
ご住み博あゆみ会地下天の神様皆をおいて賛美いたします。今日今いただきましたパンと杯と神の御言葉を主に感謝します。ありがとうございます。今日もまたそれぞれこの恵みをすべての人たちが、与えられ、また喜びを持って、導かれますように、お助けと導きをお願いします。どうぞお願いします。また、これから一週間、旅に出ますが、その途中でも、どうぞお守りくださいを重ねてお願いします。今、お捧げしました。献金を、神様のご用に清めてお使いくださいますようにお願いします。ここに集います。兄弟姉妹とともに、主の御言葉に感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
唱詠賛美歌の29番。そして祝祷構想を持って礼拝を終わります。お差し支えなきない方はお立ちください。賛美歌29番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、あなた方一同の上に豊かにありますように。アーメン。